デイリーポータル Z ラジオ、
デイリーポータル Z ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ、デイリーポータル Z。
こんにちは、デイリーポータル Z 編集部の古賀です。
こんにちは、ライターの小坂井です。
はい、小坂井さんと古賀でお送りする生活感丸出しラジオ、なんとこれでシーズン3が始まります。
はい、
よろしくお願いします。小坂井さん、久しぶりに会いました。
久しぶりですね。
はい、
はい、
会うのはそんな別に久しぶりじゃないけど、ね、ラジオとしては久しぶりですよ。はい、
久しぶりです。
はい、シーズン3も全4回でお送りしたいと思っております。今回はその1回目です。
はい
はい、
はい、
前回、前シーズンはですね、シーズン1、シーズン2とこれまでに8回
はい、
やってきたんですよ。
はいはいはい、
意外に長い。
そうですね。
うん、でいろいろ本当に生活感丸出しラジオって名前を勝手につけたのは途中からで、
うんうん、
生活感丸出しの話しかしてないなと
思って。まさしく
そうですね。生活のつい買っちゃうの逆で、
うん、
つい、うん、あれあったらいいのになとか、うんうん、あると便利なのになって分かってるのに、うんうん、つい買わないでいっちゃう。買
わない。ああ。
とか。あとね、シーズン1はちょうど去年の今頃だったんですよ。
はいはいはい、
でクーラーの話なんかをしたり、
うんうん、しましたね。
ええ、そしてシーズン2は小坂井さんのよっちゃいか愛が爆発する全4回だったんですけど、
これは本当に反省しました。全面でできた気がするんだ
よ。そうなんか食べ物の話を結構したんですよね。
確かにそうです
ね。うん、そうそう、それでよっちゃいかを食べると顎が疲れて眠くなるとかを話してきました。はい、はい、そしてシーズン3、今回はですね、
はい、
いろいろとまたネタを仕込んできたんですけど、初回なんですけどもね、
はい、
突然なんですけど、
はい、
小坂井さんって川がある町に住んだことありますか？
はい、川、あの実家がすぐ近くにありますね。
神田川。
神田川じゃないです。
あれ何
川？荒川か
、そうか、うんうん、どうですか？橋を通りますか？
橋、たまにだ、散歩とか、犬の散歩とかで、
はあ、
実家帰ると、もう、川沿いを歩きますからね。土手沿いっていうか。
怖くないですか？
いや、全然、怖いっていうのはないですね。あの、汚いって思う。
川が。
今年も汚いな。
今年も。風物詩のような。そっか。
怖いって、あの、濁流とかそういうことですか？
いや、あの、そういうことではなく、もう、普通に、私、うん、川って、うん、結構、この柵がもちろん橋ってあるじゃないですか。
うん、
川に、
うん、
川とその、橋の間に、
うん。ありますよ。それが橋ですね。
それがまあ橋なんですけど。そのね、その、あの、柵がカジュアルに低くないですか？
確かにね。
カジュアルに低すぎませんかね。
頑張れば、
そう。
いけちゃうんですよね。
いけちゃうでしょ。
いけるいける。
で、私あれを見るたびに、
うん、
頑張っちゃったらどうしようって思うんだよ。
頑張っちゃう、なんか引きずられちゃう、そっちに持ってかれちゃ
う
感じがしちゃう。
なんかもし頭がここで今おかしくなって、やーって飛び込んじゃったりとか、持ってる携帯をやーって投げ込んじゃったりしたらどうしようって、いつもそういう、結構で。川のある町に住んだことがなくて、あの、割と大きな川に、
うんうんうん。
で、だから出張とかでどっか別の町に行ったりとかして、うんうん、この間福岡に行ったんですけど、うんうん、やっぱ福岡もあの、川があるじゃないですか、
うん、
海からにかか、ね、かけて川があって。で、結構ちゃん、太いじゃん川も、
うんうん。
こんなでっかいところに。
うん、
で、橋も結構、そんなにもう、胸ぐらいの高さまでしかないわけよ。変態かって思うよ。こんな胸までの高さの橋かけて。
うん、
お、どこ、よくみんな落ちないなと思って。
いや、いや、全然共感できないですけど。
よく落ちない。落ちそうになりませんか？
いや、落ちないくらいにはあるじゃないですか。
でも、いやーって、なんか。この間その、あの、あれ小坂井さん来たよね。で、あの、ダムに行ったんじゃないですか。
ダム、ね、はいはい。
あの時、あの、宮ヶ瀬ダム。
はいはい、はい。
あの、すごい、すっごい高いんですよね。
めっちゃ高かった。あれは本当に高かった。
で、その、上のところを歩けるようになってるんですよね。ダムの上のところね。で、
放流の上。
そうそう。で、下が見えるよ。
うん、
あの手すりも、って思うほど低かったじゃん。
低くはないんですけど。
うん、 で、ツルツルして、丸くてツルツルしてるしさ、こんなツルーンって落ちちゃうと思って。
でも肩くらいにまであるんじゃないかな。うん、こう、顔を覗けるくらいだったから、私は大丈夫なんだけど。
で、あの時ね。
めっちゃ怖がって
ました、ね。めっちゃ怖がってた。でもみんながなんで怖がんないのか、ほんと不思議で。で、あの時藤原がさ、うんうん、藤原浩一がさ、うん、前日、その、うん、走り高跳びの練習をしたばっかりだった。
うんうん、
とか言ってさ、あっつってお前な。ダメだよって言っといた。そういうこと、そういう冗談を言ったら。
確かにゾッとしますね。
うん。
ゾッとする。
まあ、でも怖がってんのが、うん、結構あの時、うん、50人もいないか、30人ぐらいで行ったんですよ。
行きましたね。
でも、怖がってんのが、うん、私と藤原まりなさんの2人ぐらいだったんですよね。
その2人が特に、かなり離れて見てましたもんね。
うん。だって怖っ、もしここで頭がおかしくなったらと思って、でそれをね、そのことを言ったら、そんな、うん、あの優秀賞を取ったタイガー・リーさんって方が いるじゃないですか、
うん
うん、彼があの、うん、そういう病気があるんで大丈夫ですって、
へえ、
そういう病気があるんで大丈夫です、え、病気なの、
病気
だとしたら大丈夫なのみたいな感じで、すごく複雑な気持ちになりましたけれども、
なんだろうな、でもなんか、
うん、
高所恐怖症
ってとはちょっと違う気がするんですね。あの完全に守られた高所だったら割と大丈夫なんですよ。
あ、はいはいはいはい、はい、
あの東京タワーとかで高いところにスケルトンの床が、
うんうんうん、
ああいうのとか全然大丈夫です。
あれ大丈夫なんですか？
だって絶対に大丈夫、そんな自分の老いたでは死なない。
いや、私あれじゃないですか。ちょっと無理なんですけどね。
あ、本当に、うん、
信じられない。
あれあの板が抜けないなんて信じられない。
そう。高所恐怖症は分かるんですけど、顔がちょっと分かんないんだよ
ね。飛び込んでしまったらどうしよう恐怖症ですよ。
ああ、なんかこう、
テンションが。自分が信じられないんですよ。ちょっと自分が結構やっぱコントロールできなくなるときってあるんですよ。
でもなんか分かりますけどね。なんとなく分かる。うん、あの、夢で、
うん、
それこそ東京タワーみたいな、
はい、
この一番上に、先っちょに立ってる夢を見たことが
あって。怖いね。
めっちゃ怖いじゃないですか。
めっちゃ怖い。
その時に自分が次の瞬間行ったのは、飛び降りるなんですよ。もうなんか、もう、この恐怖に耐えられないから、いてまえ。
結構、すごい。
そういうことじゃないんですか、でも。
でも、そういうことだと思う。そういうことだと思う。
でもね。
恐怖に耐えられなくて飛び降りてしまうっていうことです。
そうそうそう。
その通りです、その通りです。
でも、それ夢だから、
うん、
なんかね、
あ、ぼよよん。
ぼよよん。飛び降りないなって。ぼよよんってこう、なんか
。戻ってきちゃうの？
戻ってきちゃって。
ぼよよん。そうそうそう。
タワーがね、すごいしなってね、なんかくっついてきて、すごい怖かったっていう夢を見たんです
。そん、結構アグレッシブな夢。
でもそういうことですよね。
もう言うなればそういう
ことです。ああ、でもなんか気持ちはわかる。でも顔ではならない。
そうか。まあ、気持ちは分かっていただけたら、うん、私だから本当に川のある街が苦手っちゃに、住めないなっていう思うレベルですよ。うん、まあ慣れるのかもしれないけど、あの住んだら。
ないですね。
これ今収録で撮ってて、うん、まあ小坂井さんとはすごくよ仲良くさせてもらってるので、はいはい、心落ち着かせて撮ってるから全然大丈夫なんですけど、
はいはいはい、
すっごいピリピリした生放送の現場とかで、
うん、
うちの夫が前ちょっとテレビの広告の仕事していて、
はいはいはい、
よくそういうとこにあの現場に行ったらしいんですよ、うんうんうん、ここで俺が全裸になって、うん、飛び出して行ってしまったら
うん、うん
お、どうなるんだろうって、めっちゃ思うって言ってて、それなって。
あ
う
ん、やっちゃいけない時こそ、でも分かるかもしんない。
なんか結構、それ、その話は割とよく聞きますよね。その生放送とかで。俺が今何したらどうなるんだろうっていうのに、怖いみたいな。
はいはいはいはい、
それとちょっと近い。
分かる分かる。
お芝居とか見てても、
うん、
ここで私がめっちゃ叫んで、
うん、
気が狂って叫んで泡吹いて倒れたらどうなるんだろうとか、
うん、
なんかコンサートとか、
うんうんうん、
あ映画館とか、
確かに確かに、ああたまに確かに感じるかもしれない、
うん、映画館なんかあんな大勢の人がよく2時間も静かに見てるなって、
黙ってね、
うん、あれすごいことですよね、
うん、
ちょっとすごいなって思う。
今でも時勢がこう効いてるからいいですけど、
うん、
いつかね、
いつかね
やる可能性が
そうなんですよね。なんか何かしてしまいそうで怖いみたいな。
してしまいそう
で何か恐ろしいことを私してしまいそうで怖いみたいな。
でもそれを言うと、うん、また夢の話になっちゃうんですけど、夢って結局、潜在意識が出てくるじゃないですか。
いますね。
で、私かなり前に見た夢なんですけど、覚えてるのは、西部劇なんですね、舞台は、で敵がいて、で銃をお互い持っている。
お、結構
私も持っている。
なんでだろう。
なんでわかんない。相手は知らない人です。
はい。
で、お決まりの、なんか背中を向けて、
あるある。
何歩、5歩歩いてバンみたいな。
あるあるあるある。
あのシーンだったんですよ。で、私は2歩目くらいで撃った。
ダメだよ。
敵の、
ダメだよ。
背中を撃ち抜いた。
ダメでしょ、それ全然。
あ、で、それは私は起きてからもう忘れられないですよ。
あ、ごめんね、
自分はこういうやつ、こういうやつなんだって忘れられないですよね、だから。結局私はそういうやつなんだなみたいな、
じゃあなんかやらかすタイプですよ
多分。そうそうそうそう
そう、
そういうシーンになるとやらかす、う
ん、でもそれはなんていうのかな、そのやることによって有益ではありますよね、その相手を倒せるという
はいはい、はい、
それに負けたわけですよね。
まあまあそうですね、
そう、恐怖に負けたっていうのとは。でもそうか、そう、恐怖に負けたって部分もあるのか。
うーん、ちょっと違うのかな、うん、じゃあ
わかんない。でも、変な夢ですね。
そうそうそう。
単純に言って変な夢ですね。え、なんか西部劇とかよく見るんですか？映画
全然見ないです。
じゃなくて。じゃ急に出てきたんだ。
急に出てきました。
胸だけのところにある変な扉みたいな、ね。
そうそうそうそう。
バランバランバランバランバランみたいなやつね。でも私は結構その本当に映画館行くと、やっぱ最初めっちゃ後悔するんですよ。
うん、
なんか本当大騒ぎしちゃうかもみたいな感じで、ギャーってなるかもしんない、こんなところによく来たなみたいな感じで、
毎回思っちゃう。
結構毎回思う。それで最初すごい緊張する。
それはないな。
割とそんで一人で行くことが多い映画って、
うん、
なんかやっぱ友達とかと行ったりとかして、ずっとこう気が紛れてると、あれだけど一人で行くと、ゾワゾワゾワゾワってなる感じは。するんすよね。
いや、ないな、映画館はないな。
そ、何しちゃうかもしれなくて怖いみたいなことってないですか？
いや、古賀さんの方が強そうですね。じゃあ
ね、めっちゃ強いね。なんか、
願望があるんでしょうね。
ああ、そうなのかな。多分そうだ、打ち合わせとかも、結構こうシリアスな打ち合わせとかしてて、ここで私がこのお茶をガーンってなんかこうジャバーってこの前の人にかけたら、
どうなっちゃうんだろう、
うちの会社どうなっちゃうんだろうとか、この人怒るかなとか。
いや、ちょっとやばいですね、狂気をちょっと秘めてると思いますよ本当に。
なんかちょっとやっぱ病気なのかな、わかんないけど、
なんか
結構そういう感じ、
うん、ジミーちゃんがなんかお葬式とかでも笑っちゃう、
はいはいはい、
あ、エビスヨシカズか、
はいはいはいはい、
なんかそういうのにもちょっと似てるかもしれない。
なんかお葬式とかってやっぱみんな感情のレベルが高いところにあるから、ちょっとしたきっかけですっごい笑っちゃったりするっていうのはなんか聞いたことが、
いや、わからない、
あります。うちの祖母のお葬式で、うちの母とおば、だから祖母にとってはその娘たちですよ、自分のお母さんが死んだ、ですっごい二人笑いのつぼにはまっちゃった時あって、でなんか親戚のおじさんがこういかにも深刻なそうな顔して、そのクラブのママみたいな人が来てくれたんですけど、そのママみたいな人をこうエスコートしてて、それがおかしくて2人めっちゃ笑っちゃってて、
へ
え、でもちょっとそういうの近いかもしれないですね、話としては。笑っちゃいけないと思う、あとすごい悲しみのレベルが高いから、
なんか感覚がやっぱおかしくなっちゃってるよね。
なんかやっぱ感情レベルがそう高まった時っておかしなことになる、
なる
それもヒステリーとかもそうだろうと思うし、落ち着けってことですよね、要は。
そういうことだと思いますね。落ち着けと、
ああそうだ、 なんか私はその落ちそうになって怖がってる時も、うん、落ち着けってことです
ね。そうですね。感情は高ぶってるんですかね。
そんでそう、私そのやっぱテンション上がりやすいから感情がめちゃめちゃ高ぶりやすいんですよね。
そういう人はそうなのかもしれないですね。
落ち着けっていう何か紙とかに書いといてポッケとかに入れといた方がいいですかね。なんか映画館とかでもゾワってなったら落ち着けっていう紙を
開く
開く、うん、ちょっと破壊衝動みたいなものとも近いのかも。なんかこのその打ち合わせでこの人に水ダバーってかけたみたいなとかは結構そういうことなのかなとか、ストレス溜まってるのかな。やっぱ落ち着かないといけないですね。
そうですね、
落ち着け。
あとやっぱ、うん、ストレスかもしれないですね。そうだって、でも
ストレスはまるでない
暮らしを
してるつもりなんですけどね。
もしくは狂気っていうか最古的な、う
ん、お前が最初からおかしい。
うん、確かにオフィスで大声出したらどうなるんだろうくらいはやっぱ思うけど、
そうだそれ。なんかこの間デイリーポータルのメルマガに藤原も書いてた、うん、
あ本当ですか。
オフィスで急に僕がその端から端までダッシュしたりとか、うん、あの椅子をでこうガラスバリーンってやってたら、うん、でそれをちょっと読んで、うん、あそうそうそうそう、今度のラジオでやろうとしてんのこんな感じ
って思ったんですね。あ、じゃあそこレベルだったらみんなちょっと
思ってる、
思ってるかもしれないですね。
やっぱこのみんな、なんかこう規律の上に成り立ってるものって見ると、うん、踏み外したらみたいなことってすごい考える。
なんかテンション上がってしでしかしちゃう
ことはあります。あ、そういう普通のこととして、うん、酔っ払った時とか、
あのお化け屋敷とかで、うん、カップルが目の前ですごい怖がったら、わーとか言ってやっちゃうんですよ。全然知らない人なのに。
あ、そうリアルに、
はい、それやっちゃった。
あ、それは結構面白さんですね。面白さん
ですね。なんでなんだろうなって。
あ、でもそういうすごい今シンパシー感じました。
本当ですか。
はい、シンパシーめっちゃ
感じました。 あれ、ああいうのなんでなんだろうなって。
ちょっとで、私生きがってる中学生とか見ると、うん、生きがってる中学生が4人とかでこう溜まってるとすると、その真ん中悪いからしますけど、
怖い。生きがってるってどんな感じなの。
すごいでかい声出しながら、うん、ちょっとオーラついた感じ出したりとか。でも中学生とか高校生
は
子供なんですよ。
はいはいはい、
そういうの見るとついなんかなんかこうおばさんおばさんっぽくなってしまう心が、はい、
そう。あ、でもなんかそれは確かに
面白おばさんになって
る。多分後ろなんか言われてるんでしょうね。
そうそうそう、そうババアがちょっとそういうの感じなのかな。何なんですかね、
その病気はね。
病気ね、この
なんていう病気なんだろう、
うん、名前あるんでしょうね。でもね、
病気だからあるかもしれない。あの
なんか最近じゃないか、ちょっと前にネットでちょっと話題になってたけど、ドラマとかで、はいはいはい、その登場人物が恥をかくシーンが自分も耐えられないっていう、その
恥をかくシーン、うん、
恥ずかしい、あこの後この人絶対に失敗するのに、うん、あのやらかしちゃってるみたいなシーンを見るのが耐えられないっていう人たちがいる、うん、でなんか、共感性羞恥っていう、うん、そうなんですよ、うん、そういう名前がありますよっていうのが、うん、テレビかなんかで紹介されてたみたいで、うん、あこれすごい自分もそうだっていう人たちが、うんまあ、めっちゃ出てきて、ネットでツイッターかなんかで話題になってて、うん、で名前がつくと、うん、その状況に手が挙げやすくなるっていうか、
うん、あ、はいはい
はい、俺もってこれもきっとその名前があるんでしょうね、うん、そのタイガーリーさんがそれ病気ですよって言って
たとか、大丈夫ですよっていうのは多分そういうことだと思う。
あ、そうだよね。あ
みんなみんな結構いますよ
ってことか、そういうことか、
うん、
そう、あのダムの時の話に戻るんですけど、うん、ダムの時ってあの上からつるんっていっちゃうっていう怖さもあったんですけど、うんうん、カジュアルにね、うん、あの足元の方に10センチ四方ぐらいな穴とかが開いてる。
あった
あそこにね、その iPhone とかをスンって入れたらこれやっちゃうかもしれないじゃないですか。
うん、うん、これ自分自ら
そう
この手を止められなくなるかもしれない
と。そう
いやないかな。
でもちょっとした穴も塞いでおいてほしいんです
よ。確かにあの穴は不思議、うん、何なんですか、
ね、怖いよ。
多少風をこう流さないと。
ああそうか、まあ
バキンといっちゃうとかですかね。
うん、なんかそういういろいろ構造上のね、うん、必要性があってのことだと思う。
確かにあれは怖い。
怖いよね。
うん、
そっ、あ、自分だけじゃないんですよ。物もだから本当に携帯をやーって投げちゃいそうで。
投げちゃいそう。でも投げたことはない。
ないです。
へ
え。携帯ってさ、びっくりするぐらい大事じゃないですか。
はい。
今これなくなるとかなりしんどいですよね。う
ん、しんどい。
なんかそんなものってかつてなかったじゃないですか。現金だったら、
うん、
まあ下ろせばまた、
うん、
みたいな、
うん、
その、まあ、カードとか免許とかめんどくさいから財布は結構あれですけど、
うんうん、
携帯って、
うん、
なんかかつてこれほど大事だったものってあっただろうかと思うぐらい大事で、
うんうんうんうん、大事、
それを大事すぎて、
うんうん、
いやーって投げちゃいそう。
ああ、それはなんか自分をちょっと困らせようみたいな心理なのかね。お前ちょっとたるんでるぞ最近、ちょっと懲らしめてやれみたいな。
自分に対して。
自分に対して。
はあ。
いや、わかんないですよ、わかんないです
よ。そうか。
自分を懲らしめたい。その時の反応は いかがかなみたいな。自分への。
君はどうするかな
どうするかなみたいな。なんなんだろうか。
なんなんすかね。でもなんか、
いや私はないから。わかんないけど。
勝手にしてくださいって
。いや、でもその後のハプニングを楽しみたい気持ちはきっとあるんでしょうね。は
い、いやいやいやいや。
あ、ないないない。それはない。
うん。財布をな落としたことあって、見つからなかったことあるんですけど、うん、あの時のめんどくささとか異常でしたからね。
そっか。
でもその、なんか、自分を懲らしめたいみたいなところも、そうなんですかね。一個その、
うん、ちょっとある気がする。
なんか、ね、そういう、
あの原稿を書きたくないなって言って拗ねてずっと寝てる時があるんですけど、うん、でも困るのは自分じゃないですか、うん、
ギリギリまでやんないとかだとって自分ですもんね。
そうそうそうそう、
困るのね。私ね、
うん、
それはもう本当なくて。
あ、早いんです
よ。そうそう、
羨ましい
な。せっかちだから。
そっか。
そう、原稿とか怖すぎて3日前ぐらいにあげちゃうからね。はい。
いやー、ほんと真逆だわ、そこら辺は。
なんか怖いんですよね、やっぱ。なんだっけ、だから過剰に怖がりなんですよ。
ああ、そうかもしれないですね、うん、そうかもしれない。じゃあ夏休みの宿題は。
あ、あの今はめっちゃ早くやる自信あるんですけど、子供の頃はほんとダメでした。
あ、変われるんだ人は。
変われますよ。私ほんとに部屋も汚かったし、
うんうん、
あの宿題やんないし、
うん、
ひどい子供でした。
どこで変わったのか。
どこで変わったんだろう。でも大人になって変わりましたね。デイリーポータル始めた頃にはもう月曜日、私デイリーポータルに入った当時って月曜日担当だったんですよ、うん、毎週月曜日担当で、うん、で必ず前の週の木曜日に林さんに原稿送ってました、
う
ん、すごいよね。
すごい。
で24の時にデイリーポータル始めたので、うん、それぐらいの頃にはもうそういう性格になってたんですよ。だから二十歳ぐらいで変わったのかもしれない。
変わったんですね。
うん、
いやそっか、私はもうどんどん
できるだけ引き伸ばして
どんどんどんギリギリになってる。
でもこの間西村さんちのご夫婦にインタビューした時も、
はいはい、
西村さん確定申告びっくりするぐらいギリギリまでやんないって、
あ、
うん、言ってて、あれ早い人はもう本当、私とかはすっごい早かった
んです。早いですか。
あれ真ん中ぐらいの人いないよね、やっぱ早い人
と。
そ
うい
う人、
でも西村さんとかフリーだからいつだって行けるのに、
うん、うん、そうですね。
なんか私なんかもう、うん、
まあそうですよ ね、 限られてるよね、仕事あるから。
そう、なんか週末空いてる日っていうのが2回くらいあるから、うんうん、そこ行ったりしますけど。
ああ、偉い。
うーん、
うーん、そうなんです。
そっか。
なんか
でもデイリーでは珍しいんじゃないですか、そんな3日前に出す。
原稿早い人ですか、うん、原稿早い人はね、たまにいますよ。斉藤光弘さん。
あ、そうですよね、
うん、
早そう。
斉藤光弘さん早い。あとネルソン水島とかは割と早い。
へえー、
かな。あと誰だろう、早い人。早い人、
安藤さんとか。
あ、安藤さんは結構締め切りに追われてるんじゃないですかね。 仕事量も多いから、まあまあね、安藤さんとか林さんとかはやっぱ締め切りをガンガンに追われてるパターン早いのはやっぱでもその2人ぐらいか結構少ないですね。そう考える、あ、玉置さんだ、玉置さんめっちゃ
早い、あ、早そう、
はい、
早そう、
うん、あ、あと馬場さんも早いな、
あ、でもなんか傾向がなんとなくわかるな、
そうですよね、
うん、
うん、
私はなんか西村さんにすごい共感してます、
はい。そっち側の
そっち側の人間です。
うん、はい、まあでもでもどうなんだろう、じゃあさ、ダムから落ちたくなっちゃう、
うん、
締め切りが早いのとはあんま関係なさそうか、
関係ないですね、
それはそういう人ですしかない
だから藤原さんはだから同じ感じってことでしょうね、はい、同じ病気なんでしょうね、
そう、そう同じ病気なんだと思いますよ、
え、全然見えなかったですか、え、みんなで結構写真撮ってたけど、
いやいやいやいや、いやもうこれぐらいチラーってこう遠くからチラーって感じですよ、だから あれですよね、誰かに後ろがっちり押さえてもらってそんで見れば、うん、あの腰とかをこう持っといてくれたら、うんうん、
あ、
いける、だからバンジージャンプとかは割と大丈夫と思います、
あ、
自分がやっちゃわないかが怖いので、
そっかそっかそっか、
自分を抑えといてもらえれば割と大丈夫、
うん、
自分が信用できないんですよね、
うん、
人の方が信用できる
なるほど、
うん、そうなのかな、
あ、
はい、なんかあんまり共感が得られないまま、
いや、なんか中途半端にわかる、
ね、あ、そうか、
うん、
夢の話とかそう
そうそうそう、そう、
うん、
気持ちはわかるけど、でも日常にそんなに前かったら大変だろうなって、
はい、そう、だから本当に川のある町にはねちょっとあんまり住めない、
そうですね、
でもなっていう気はしてます、はい、
川ね、
はい、
はい、
結構一回あの、はい、いい時間になってきましたね、はい、この辺で初回については
、はい、
いいですか、
中途半端、
なんか、あ、そう、うん、このラジオシリーズは割と私の悩みを小坂井さんに聞いてもらうっていうところもあるので、
うん、
今日はもう今回は今もうめちゃめちゃ今聞いてもらいました、
わかりました、
はい、あのすごく
聞くだけですけどね、共感はできない、もう
本当吐き出したから一回いいかなって感じです、一回いいかな、あとポッケにその、うん、落ち着けって紙は入れとくことにします、
そうですね、
あの割と厚手の紙でなくさないように
今だ
落ち着け、はい、はい、というわけで、1回目はこの辺で、
はい、
はい、お別れしたいと思います、2回目もまた来週公開になりますのでぜひお聞きください、
はい、
はい、ではまた来週、
はい、
デイリーポータル Z ラジオ、
デイリーポータル Z ラジオ、ラジオ、ラジオ、ラジオ。